家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、持ち役を贈り物として捧げた。ヘロデという人物のことを少し調べてみると、王であるということの深刻さというのがよくわかります。特に、ユダヤのような小さな国、しかし交通の要衝にあったわけで、常に大国の狭間にある。そして政治的に不安定要素をたくさん抱えているという、そういう国でしたから、それを治めるについて、それがどれほど大変であったことかと思うのですが、しかしヘロデという王様は、それを、切り盛りすると言いますかね、そういう才能が十分あったとは、残念ながら言えない。いや、彼はどうやっていたかっていうと、自分の政敵をことごとく陥れて、暗殺とか処刑とかを続けるという、そういうことをし続けた人で、一方で、ローマの属国でしたから、ローマの権力者には巧みに取り入って、その保護を得て権力を保とうと必死になってきた、そういう人物でした。ユダヤの王様でありながら、ユダヤの国を見ずにローマばっかり見てたっていう、そういうタイプですよね。ローマ皇帝アウグストゥスとか、ユリウス・オクタビアヌスにももちろん取り入っていたということが知られています。そして、ローマ皇帝が後ろ盾になるということを得て、自分がユダヤの王であることを保ち続けてきた。だ多分彼は、誰一人として彼が信頼した人はいなかったんだろう。誰のことも信じられない。ただ自分をこの身分に置いてくれる者たちに対してだけ、こびへつらっていたということなんじゃないかと思われます。その証拠として自分の家族ですね、妻や息子でさえ、一旦芽生えた猜疑心のために処刑してしまう。そういう人だったのです。調べてみるともう背筋が凍るような事柄ですけども、後継者であるべきだった息子アンティパトロスというのがいるんですけども、彼が自分の王位を狙っているっていう、その猜疑心でね、で自分ももう病気だったんですよ。ヘロデ王自身もね、非常にもうまずい状況、一刻一刻と死が迫ってくる中で、それでも実権を手放そうとはしないわけで、息子が自分の王位を狙っていると確信してですね、自分が死ぬ5日前に息子を処刑するっていう、そういうことをする。その場面なんかものすごい危機迫る、自分も死のとこについているのに自分の息子を処刑を命令するっていうね、そういう王様でした。しかし、その病のせいで最終的に、紀元前4年頃ヘロデ王は死んでしまう、そういうことなんですね。で、このマタイの福音書に出てくるヘロデ王というのはこの王様のことなんですが、だからどう計算しても、イエスが生まれた時にヘロデが王様であったとするならば、イエスが生まれたのは紀元元年ではないということで、おそらく紀元前4年ぐらいに生まれてるんじゃないかと。イエスの誕生とヘロデ王の死は、 まあ、割と重なっているんじゃないかというふうに考えられています。イエスが生まれた頃のヘロデ王というのはまさに猜疑心の塊のような王様だったということですね。でその王のもとにユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですという情報がもたらされる。猜疑心の塊のような王様のところに自分の息子でさえ自分の命を狙っている、自分がもう死にそうになっている寝床でさえそう思って息子を殺害する命令を出すみたいな、そういう猜疑心の塊の王のところに別の王が生まれたんだってっていうニュースを聞いたんだけどみたいなことを言うわけですよね。それがどういうことをもたらすのか、もうすごく明瞭でしょ。だから、ま、マタイ福音書にベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにするように命令を出すっていう物語がありますが、それが史実だったかどうかはちょっと疑わしい、そういう記録がどこにも残ってないというふうに言われてるんですけど、でもその記述はヘロデ王の性格を見事に表しているっていう、そういう物語なんです。そういうような王様だったっていうことですね。で、面白いのはその情報がもたらされてヘロデ王が不安になったのは、まあ、性格上当然でしょっていうことですが、その後のところにエルサレムの人々も皆同様であったってさらりと一行だけ書いてあるんですね。これなんかはちょっと考えると不思議だなと思います。どういうことかっていうと、まあ、今見てきたようにヘロデっていうのはおそらく王としてはまあまあ最低の部類に入る人だろうと思われるんですが、まあそれだけではなくて、まあまあそれもかなりユダヤの人々にとっては迷惑な話かもしれないだけれども、それだけじゃなくて自分を王に取り立ててくれるアウグストゥスのために彼はエルサレムの中にアウグストゥス神殿というのを作るんですね。モーセの実戒がまだ生きている社会ですよ。私以外のものを神としてはならないという何よりも一番大事な戒めが生きている。そして人々はその戒めのもとで暮らしているのに、王様が神ならぬアウグストスのために神殿をしかもエルサレムに建てるっていう、そういうことをするわけですから、完全にユダヤの立法をも平気で踏みにじる、そういう王であった、そういう暴挙を行う王であった。そのこともあって、まあ、裁判人にはヘロデに対する、まあ、内部の反乱というのも頻発していた。だから彼はさらに猜疑心の塊になっていくんだけども、そういう状況だった。で、その内部の反乱はなんとか鎮圧した。例によってその首謀者をどんどん抹殺するっていう手法で鎮圧はしたんだけれども、でも王に対する反乱をユダヤの市民たち、エルサレムの市民たちもそれはもう喜んだわけですね。支持した、もうこの際ヘロデじゃない別の王を立ててもらった方がよっぽどいいっていうくらい、エルサレムの人々もヘロデ王の治世にはへきへきしていたんですよ。ところがユダヤ人の王が生まれた、つまりヘロデに代わる王が生まれたっていうニュースが伝えられた時に、彼らは不安になる。イエス自身はね、決してヘロデ王にとって代わるような王になろうなんていうことはなかったし、そんなことはもうみじんも見せなかった、そのつもりもなかったんだろうけれども、でも少なくともヘロデの圧政にへきへきしていた人たち、特にその膝元でヘロデという人物の実像を嫌というほど 味わわされてきたエルサレムの人たちがヘロデ王と一緒になって不安を抱くっていう、そういうふうにさらりと一行書いているわけですね。これは本当に不思議なことだなと思います。で、多分こういうことだったんだろうなと思うのは、エルサレムの人たちはヘロデという王に対しては反発していたし嫌っていた、もうヘロデに取って代わる王が生まれる方がいいぐらいに考えていたけれども、だからといってその地政下でのエルサレムの地位とか繁栄とかが覆されることには同意できなかった。ヘロデ王は嫌なんだけども、あいつなんか大嫌いなんだけれども、でもエルサレムでの私の生活、今の生活が壊れることももっと嫌だっていう。もしかしたらそういうことだったのかもしれないですね。だからヘロデ王の抱いた不安とエルサレムの人々が抱いた不安っていうのはちょっと質が違うかもしれないけど、でもお互いに不安を抱いたっていう点で一緒だったっていう、そういうことかもしれないですね。で、もしエルサレムの人たちが抱いたのがそういう不安だとしたら、これは決して2000年前のおかしな物語ではなくなる。そのまんま我々の今と同じなんじゃないかと思わされるんですよ。私たちもやっぱり不安をたくさん抱えているわけですね。ずいぶん前にもそのことを考えたことがあったんですけど、まあ、ちょっと客観的に見れば面白いなと思うんですが、不安っていうものは根拠がなんかなくても、どんなに荒唐無稽な不安であっても、一旦生じてしまうと、その不安っていうのは簡単に払拭できない。どうも人間の心っていうのはそういうふうにできているような気がするんですね。まあ、そういう心に乗じたんだと思いますけども、備えあれば憂いなしって言った政治家が、まあ、総理大臣がいましたけども、そうやってだから備えようぜっていう声に僕らはまあ簡単に乗っかってしまう、乗っかりやすい、そういう心持ちを持っているんだろうと思うんですが、これはね、彼ならではの、うまい作戦だったと思います。備えあれば憂いなしですから、憂いを消すためにはどんどん備えようって言った場合に、それはタガが外れるんです。歯止めが効かない。どんだけでも備えることができますよ。つまり我々が、一旦生じた不安を簡単には消せないから、そういうものだから、そこを利用すれば、備えあれば憂いなしなんだ、憂いがなくなるまで備えようぜって言ったことに対して誰もノーセンキューと言えない、言わない。備えれば備えるほど不安になる、そういう、どうもそういう生き物なんだと思うんですね。私たちの社会は間違いなくこれからますます不安が増幅する時代ですよ。いつの時代でもそうなんだけども、不安っていうのはいくらでも増幅していくっていう、再現なく増幅していくっていう、そういうものなんだ。だからヘロデの時代のエルサレムの人たちも全く同じ、我々と全く同じ、何ら変わりがない。で、もうすでにあちこちにそのことは現れているんだけれども、 不安が増大していくっていうことは何をもたらすかって言ったら、一番まず最初は全てのことを内向きにするっていう、そういう防衛反射反応を起こしてしまうわけですね。何に対しても自分のことだけで精一杯っていう状況になる。これはもう不安の増大以外の何者でもないんですね。そして困ったことに、これは人心を操ろうとする者にとっては一番都合の良い状態なんですよ。みんながみんな自分のことだけで精一杯っていう状況にさえなってしまえば何でもできちゃうんですよ。リーダーたちは何でもできる。何やったって自分のことだけで精一杯っていう状況にしておけばいいのだから、独裁するためにはそうするのが一番手っ取り早い。そのためにはどんどん不安をばらまけばいいわけです。我々は簡単にその不安に乗っかって、根も葉もないことであれ、どんなにくだらないことであれ、一旦生じてしまえばそれは黙ってたって増幅するのだから、簡単に操られる。まあエルサレムの人たちが全くそうだった。そして私たちはそれ以上にそうだった。そういうことです。で、自分のことだけで精一杯な者たちはだからもっともっと備えておこうとしますよ。できる限り今の状態を積み増していこうというね。だからどんどんどんどんこう自分の手をきつくきつく握りしめる方向に向かっていく。まあ、今まさにそういうことでしょう、きっとね。先週も言いましたけど、戦後かつてないほど状況が厳しくなったんだから、もっと備えようって、もうずっと言ってますよ。ずっと。そして私たちはそれが、その通りだと思っちゃっているね。どんどん握りしめて、そのことに、こうちょっとでも、ピクピクッと反応させるような出来事があったら、すぐその情報が増幅していく。不安がどんどん煽り立てられるっていう中にいるんですな。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。幼稚園のページェントでは、博士たちが持ってきた宝物をうやうやしく、幼子イエスの寝ている会話家の前に捧げるのですよ。ね、黄金を捧げします。もつ薬乳香を捧げしますってやるわけですね。で、そこが、まあ、子供たちの演じるページェントとしては一つのクライマックスであって、そしてその時に宝物を捧げますと言った後に、私たちも自分を神様に捧げましょうって呼びかけられて、そうするとそれを見ている人たちも一体になって自分を神様に捧げようという思いに満たされるっていう、それがこのページェントの一番最後に置かれているわけでね。それ別に四ツ谷だけじゃなくて、どこでやってもページェントって大体そういう構成になっていて、だから礼拝として成立するわけですよね。最後に自分を捧げようという思いになるっていう、非常に良いシーンだと思います。で、ちょっとその良いシーンに二度刺してしまうかもしれないんですけども、博士たちが差し出した黄金乳香もつ薬っていうのは、よし、星に導かれて旅をしようと決心したときに、その世界の王に捧げるために準備をして、それを持ってイエスに会いに長い旅をしてきたのではなくて、占星術あるいは魔術を行う際の彼らの 仕事道具だったんではないかという見方があります。黄金入耕物薬は取っておいて、家から出るときに会ったときに捧げようと準備しておいて、それをずっと持ってきたのではなくて、彼らが占星術を行うときに、あるいは占いを行うときに普通に使っている、いわゆる商売道具だったんじゃないかっていう見方です。で、彼らは貝羽桶に寝ている幼子を見た途端に、自分のこれまでとそれからこれからを支え続けるはずだった彼らのありったけの商売道具を全部幼子の前に差し出してしまったんじゃないか、そういう話なんじゃないかっていうことです。イエスが神殿でサレッタ2枚を捧げる女の話、福音書の中にありますよね。金持ちたちがお祈りしながらたくさん捧げ物をするのと対照的に、一人のヤモメがサレッタ2枚を捧げたという。で、弟子たちに対してどちらが多い捧げ物をしたか分かるかってこう問うわけですね。その時イエスはサレプタを捧げた女性の方がはるかに尊い、なぜなら彼女の全てを神に差し出したからだっていうわけですが、その話はもうここに原型があるんだ。この3人かどうか分かんないけど、東方の博士たちが自分の生涯の、なりわいとしてきた商売道具を全部差し出してしまうということはどういうことか。もう明日から商売する道具がないっていうことですよ。備えよう、憂いがなくなるまで備えようっていう方向と真逆。全部手放してしまっちゃうっていう。そういうことでしょ。イエスの弟子たちもそうだったんですね。最初にイエスに招かれて弟子になった人たちは漁師だったと。で、網も船も父親までもそこに置き去りにしてイエスに従っていくっていうね。それは本当なのかどうかわからないけれども。でも、自分たちがなりわいとしてきた商売道具や家族さえもそこに置き去りにして、捨て去って、イエスに従っていったっていう、その姿、やっぱりここに原型があるわけですよ。自分の生活のための備えとか、自分のすべてを幼子に会った途端捨てることができた。そして備えを捨てることで憂いまでも捨て去ってしまった。その時この学者たちは別の道を通ることができた。ものすごい象徴的な言葉が書かれてるんですね。これもちろんそのヘロデが王に会ったら教えてくれと、私も拝みに行くからっていうんで、ヘロデの方に行く、戻る道じゃなく別の道を通って、わからない自分の生まれ故郷の方に帰っていったっていう、そういう話なんだけど、でもこの別の道は彼らが生活道具を全て捧げたっていうことと対にして考えるなら、ものすごい象徴的な言葉だと思います。彼らが全部握りしめるんじゃなく手放した瞬間に、別の道が開けた。そういう別の道が、この不安に押しつぶれそうになっている私にも用意されている。不安が煽られる時代に信じる道を見出して生きるということこそが本当に私を自由にするのだ。 その別の道を見出すことの方がよっぽど大事だと私たちは確信できるでしょうか。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、不安の募る中にあってすべてのことが内向きにならざるを得ないことを自ら正当化する私たちに、東方の博士たちの行動は大きな気づきを与えます。あなたが与えてくださる別の道を信じ、今度こそ本当の自由へと歩みを進めていくことができますように。解剖権に眠る復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。